初代教会の組織モデルパート4、アドベンチストのリーダーシップ新約聖書モデルを捨て去った。話、花城剛。
おはようございます。今日も初代教会の組織モデルについて考えていきたいと思います。パート4で、アドベンチストのリーダーシップは新約聖書モデルを捨て去ったというテーマで考えていきたいと思います。初めに見てきたように、預言者ヨハネの死後、まもなく多くの初代クリスチャンは長老がローカル教会を監督する新約聖書リーダーシップモデルを捨て去った。そして改宗の頭として司教を中心とし、長老はそのアシスタントとした教会リーダーシップモデルを取り入れた。このこと覚えてますかね。そして同様に残りの教会に与えられた預言者であり、メッセンジャーであるエレン・ホワイトの死後、間もなく、セブンス・デイ・アドベンチストは、ローカル教会の長老のリーダーシップを、牧師と書いてますが、教育者、あるいはパスター、牧師を中心にして、長老はそのアシスタントとしての役目を果たすという構造と取り替えたという事実があります。そのことを今日詳しく学んでいきたいと思います。まず、長老と教会員の失敗ということから考えていきます。ローカル教会のリーダーシップに関する神のご計画は再び実行されねばな、されなければならない。長老や役員はすべての教会員が教会の任務に携わらせることに失敗した。この問題についてエレン・ホワイトも次のように嘆いている。長老や役員が目覚めて真剣な祈りと断固とした努力を持って教会の人々を働かせないのは一体どういうことなのでしょうか。これらの教会の長老たちは責任を感じているのだろうか。神の牧草地の羊の魂の世話が気にかからないのでしょうか。彼らは神の御前に心を低くして、神の御前で彼らの悔い改めが受け入れられたと信じて罪を捨て去り、キリストの恵みを信仰によって掴み続けているの、いるだろうか。続けて、彼らは敬信の念を持っているのだろうか。彼らは神だけを愛しているのだろうか。教会の長老や役員は神に近寄ろうとするだろうか。彼らは現在の恩恵期間中にイエス・キリストの教訓を学び、信仰の高台に登るまでそれを実践し、状況をさらに明確により霊的に見渡すであろうか。このように、この教会や役員が、長老や役員が教会員を働かせなかったことについてホワイト夫人は嘆いていました。他の問題として、長老は教会員の信仰を真理の基礎の上に固く気づかせることに失敗したということがありました。教会の中に真理にしっかり根を下ろして固く立っていない人が多いのはどういうわけなのでしょうか。教会に来るのはただ交わりのため、確信によるのではなくて、人々と交わるためだけに教会に集まってくるという傾向を許してしまったわけですね。教会の中に暗きの中を歩み、冷淡な真心のこもらない不平ばかりの証を言う人が多いのはどういうわけでしょうか。また禁じられた道にさまよい出ようとしている人、また試みに負けた悲しい話をいつもする人がいるのはどういうわけでしょうか。教会員はその責任を感じているでしょうか。長老や羊は弱いさまよう者の世話をしているでしょうか。 ためらっているものは自分の魂を失う危険にあることを自覚しているでしょうか。教えと模範とによってさまよう者の足を永遠の岩の上に置くように努力したでしょうか。安息日学校の教師や役員は、若い者の足を安全な道に導くことは自分たちの仕事であり、主のために魂を得るためには利己的の利益などは考えるべきでないことを知っておられるでしょうか。働きの各部門に断固とした改革がなければなりません。エレン・ホワイトはこのように嘆いていたわけですね。ローカル教会のリーダーシップの失敗の要因を考えるとき、初代の先駆者たちの熱心さや彼らが感じていた滅びゆく魂に対する責任の重荷は消え去っていた。これが我々からも消え去っていないだろうか。いつも吟味する必要があると思います。私たちの先駆者が持っていた熱心さ、現代の真理に対する熱心さ、そしてそれを知らないがゆえに滅びてしまおうとしている人々に対する責任、こういうものがなければ教会は冷たくなっていくんですね。そして義務感を感じなくなってくるんです。で、教会員にも失敗がある。教会員の間に起こったラオデキア状態が教会に悪影響を及ぼした。エレン・ホワイトは彼らがキリスト再臨を遅らせていることを見析した。このように彼女は述べています。40年の間、不信仰と不満、反逆が古代イスラエルをカナンの地から締め出しました。同じ罪のために現代のイスラエルは天のカナンに入るのが遅れています。どちらの場合も神の約束が破られたのではありません。主の告白する民のうちにある不信仰と世俗心、不献心、争いが私たちを長年この罪と悲しみの世界に止めているのです。1901年にエレン・ホワイトはイスラエルの不従順を繰り返す教会員を見析しました。イスラエルの子らと同じように、私たちは不従順のゆえに、さらに何年もこの世に留まらなければならないかもしれません。しかし、キリストのために、キリストの民は自らの悪行の結果を神のせいにすることによって、罪に罪を加えるべきではありません。したがって、ローカル教会の指導者の失敗も、教会員の無関心もともに、教会のリーダーシップ構造の変化の原因となる風潮を作ってしまいました。次に、過渡期の教会について考えていきます。エレン・ホワイトの声が聞かれる間は、ほとんどのセブンス・デイ・アドベンチストの指導者たちは、彼女が支持していた新約聖書のリーダーシップモデルに従っていた。このモデルではローカル教会の長老がローカル教会を指導する責任があった。改宗は長老たちを選び、その任期は1年であった。これらの長老はローカル教会の繁栄の責任があった。毎年彼らの働きは再吟味され、評価された。もし教会員が彼らの働きに納得できれば、もう1年再選されるのであった。もしその働きに納得がいかなければ、彼らは再選されないのであった。このようにして教会員にその教会を動かす選択が与えられていたわけですね。旅する長老、すなわち教育者、牧師というとこんがらがうので教育者と呼びたいと思います。教育者は諸教会を訪問し、教会員に訓練を提供して、援助した。この旅する長老は、ローカル教会の長老と緊密に連携して働いたが、いくつかの最も大きな教会を除いては、改宗の上に居座っていなかった。 ローカル教会の長老は、教会の業務を扱う会議で議長を務めた。エレン・ホワイトは、ほとんどのプロテスタント諸教会の間に存在する教会組織のモデル、定着牧師への傾向に強く反対した。セブンス・デイ・アドベンチストは、聖書に予言された女の残りの教会であり、諸教会に習うべきではない。この教会には、間近いキリストの再臨に全世界を準備させる任務がある。自分の教会員を育んだり、その社会的地位を与えることが主な目的である一般キリスト教会とは異なる。それで我々の先駆者たちは意識して、そのような一般プロテスタント教会の持つ組織構造を避けてきたわけです。預言者の死後、教益者がローカル教会を支配、またはその上に居座ることに強く反対する声は聞かれなくなった。1915年に彼女が亡くなった後のことです。長老や教会員がローカル教会での自分たちの責務に失敗した結果、徐々に変化が起こってきた。これによって新約聖書リーダーシップモデルは捨て去られて、それに代わって定着牧師モデルが採用された。一つの教会、あるいは複数の教会の責任を負う、給料をもらう定着牧師を持つことの方が、能力の乏しい長老が改修の責任を負うよりも有益だと教会役員は感じる。このような傾向、我々にもないでしょうか。能力をある人にこの仕事を任せようとする、それでは神のご計画ではないんですね。教会員がそれをしなければいけないということを覚えて、その人を励ましながら、こちらも我慢しながら進んでいかないといけないわけですね。定着牧師の任命はローカル教会長老のリーダーシップの役割に大きな劇的な衝撃を与えた。牧師、あるいは教益者がローカル教会で最も重要な指導者となり、教益者の次に権限を与えられた教会理事は、ローカル教会の方向を決定する最高の意思決定機関となった。今や長老の影響力は大きく低下し、講壇の上での責任、生産式でパンを割くこと、理事会へアドバイスすること、教会員への訪問、そしてローカル教会、教育者のアシスタントなどにとどまるようになった。ホワイト夫人が亡くなって約20年も経たないうちに、長老の権限、この、長老の権限のこのような変化は、1932年にセブンス・デイ・アドベンチスト教団、教会指針の正式な採用によって制度化した。ホワイト夫人が1915年に亡くなって17年後のことであったんです。あれほど反対して世界総会が否決した教会指針をもう一度採用することになったわけです。その1932年の教会指針、最初の教会指針ですが、これはどういう内容であったか、そしてそれがどのように長老の権限を著しく低めていったか、これを確認していきたいと思います。まず、長老の権限を定着牧師へ移すということ。この教会指針は制度化したんですが、教会指針はあれほどエレン・ホワイトが強く反対してきた概念、定着牧師の地位に恩恵を与えて、ローカルアドベンチスト教会の組織構造の中にこの概念を組み入れた。 今やカンファレンスによって、あるいは教区によってローカル教会へ任命された牧師、あるいは教育者が長老の権限を引き取って、その教会の牧師、そして指導者となった。長老はなおも定着牧師不在の場合には、ローカル教会内では最高の役員であり、宗教指導者として認知された。教会指針は次のように述べている。これ1932年の教会指針です。教区によって牧師が任命されていない教会では、教会の働きと組織の中で教会長老の任務は最高であり最も重要である。これを見ると長老の権限が確保されているように見えるんですが、条件付きで牧師が任命されていない教会ではと書かれているんですね。つまり牧師がいる場合は牧師が最高責任者であるんです。教会の信仰上のリーダーである長老、長老を高く掲げているように見えますが、ローカル教会の長老は牧師がいない場合、その教会の信仰上の指導者である。条件がついています。もし教区が任命した牧師がそこに配属されていれば、その牧師が最高の教会の指導者であるんです。ローカル教会の長老は今やローカル教会教育者の補佐となった。補佐という言葉を使っています。教会指針はこう述べる。教区理事会が按手令を受けた牧師を教会の牧師として任命した場合、その牧師は教会役員の主席とみなされ、また教会長老は牧師の補佐とみなされる。この補佐という言葉は最新版の教会指針にも明記されております。ここで注目すべきことは、ローカル教会で教会役員の主席とされる牧師、あるいは教育者は、改宗に対しては責任がなく、カンファレンス、教区に対して責任があるということである。これについて教会指針は続けてこう述べる。次の言葉を読むとわかるんですが、牧師、あるいは教育者は、教区委員会に責任があり、教区の働き人として教会に仕える。長老は教会と教会理事に対して責任がある。つまり権限はあるけど責任はないということなんですね、この牧師には。で、長老は権限はないんだけども責任があるって、不思議ですね。本当は権限があったら責任も持ってほしいんですけど、今や理事会が教会の重要な決定機関となった。長老はもはやその議長ではなくなり、その代わり教育者が議長となった。指針はこう述べる。牧師として教会に常に仕える教育者は、教会理事会の議長を務めるのが普通である。理事の構成員も記されています。理事会はこういう人たちがいるべきですと、教会指針に書いているんですね。教会理事は次のような人たちで構成する。牧師、長老あるいは長老たち、次、羊たち、このたちに黄色く色をつけましたが、複数の羊がこの、理事に構成されていたんです。当時は、1932年版はですね、書記、会計、長老が兼任していなければ 伝道長、神道伝道会長、安息日学校長、伝道奉仕長、またそうすべき時には教会員から選ぶ他の 2,3 人。これどういうことかと言いますと、理事会の構成員リストには長老のリーダーシップ権限が事実上低下していることを示しています。しかしすべての長老と執事が理事のメンバーにいたので、安守を受けたリーダーシップの存在はまだ堅固であった。つまり、最初は、この安守を受けるのは長老と執事ですね。教会員が霊的な指導者として選ぶ、この二つのグループの人たちが全員入っていたんです。しかし、それ以外にもたくさんいるんですね。推薦委員会について、指針は、推薦委員の中には職権による委員はないと示されている。どういうことかと言いますと、お読みします。推薦委員の中には職権による委員はいない。その教会を担当する牧師あるいは教育者は、その教会への任命は推薦委員会の決議によるものではないから、つまり牧師は教会員が選んだんじゃないんです。これは教区が任命してるんですね。だからこの委員として選ばれてもよい。ちょっと分かりにくいですね。教会員が選ぶべきですよ。だから教会員が選んでない牧師も入るべきですと言ってるんですね。もし牧師あるいは教育者が推薦委員に選ばれなかったとしても、委員会は教育者の助言を求めるべきである。このように著しく、この牧師の本当は外回りして働くべきの牧師が教会内にとどまって、それだけじゃなくて権限を持つように1932年からなったわけですね。で、比較的新しい2000年版、今最新版は2015年版ですけれども、2000年版の教会指針というものがありまして、この現在の教会指針2000年版は最初に書かれたものから約70年後に発行されたもので、1932年版と比較して、ローカル教会における教育者の権限が増大しているんです。ローカル教会牧師には引き続き最高権威が与えられ、長老はその補佐となっている。また、教育者は長老に一時的に資格を依頼しない限り、理事会の議長となっている。理事会の議長を務めることに加えて、推薦委員に対する影響力も増している。今や教育者は推薦委員の委員長を職権による委員長として務めることになっている。新しい役員選出における彼の影響力は堅固になった。現在の教会指針には長老会の存在に言及しているが、これは教会理事会によって任命された委員会である。長老の権限は顧問の役割の権限へ低下した。教会が長老会を持っているときは、その牧師は大抵長老会の議長もまた務める。これらのあらゆる変化が示していることは、セブンスデーアドベンチストの預言者の死以来、ローカル教会における教育者の影響力は、理事会の議長、長老会の議長、推薦委員会の議長、また推薦委員を選ぶ委員会の議長を務めることによって、著しく増大していることである。同時に、長老の権限は劇的に低下した。現在、指針が進める教会理事の構成員は、次の通りである。 長老たち、それから羊、長、さっきは羊たちでしたね。1932年版は。今は羊長だけが理事会です。理事会の構成員です。女、羊、長、会計、書記、信徒伝道会長、信徒伝道会書記、地域奉仕係長、またはドルカス会長、安息日学校長、家庭会長、信徒伝道会長、子供伝道会、女性伝道会長、子供伝道会コーディネーター、教育会長、家庭と家庭教会長、アドベンチスト青年会長、パスファインダークラブ長、アドベンチャークラブ長、インターネットコーディネーター、コミュニケーション会長、コミュニケーション書記、健康伝道会長、スチュワードシップ会長、宗教自由会長。で、今年6月に、新たな世界総会がありますから、また何か付け足されるかもしれません。で、2000年から2015年だけの変化を見てもこのようになります。2000年版では、教会理事は、ここにある通り、数えてみたら18のリストでした。で、5年後の2015年には28に増えているんですね。どんどんこういう人たちが理事会になるべきということが付け加えられていっています。確かに、その人たちが各このプロジェクトの、いろんな状況も知っていますし、仕事がしやすいと思いますね。ところが、一人一票の多数決でこう決めていきますから、決議していきますから、だんだん、教会の長老の割合、一票の力が弱くなるということですね。1932年版、指針と比較して、理事の中では、安守を受けた役員の割合は低くなった。つまり、長老と執事は割合的に少なくなってきているということですね。1932年では、すべての安守令を受けた執事と長老が理事の中にいた。現在では、長老たちと執事長だけが理事のメンバーである。我々もかつてこれを採用してましたね。羊長だけが理事でした。さらに約20名の安守令を受けていないメンバーによる理事の拡大で、理事に対する長老の影響力はさらに低められた。この状態は特に礼拝形式、標準、改宗の礼制に影響を及ぼす論争になりやすい議題について話し合うときは、重大な結果をもたらした。このような構造が、教会の中にいろんな礼拝形式が入ってきたり、社会的な動きを教会の中に取り入れるようになったりする一大原因となってきているわけですね。ローカル教会の長老に関する現在のリーダーシップモデルの影響。近年、かなり多数のアドベンチストの教育者が盛大なプロテスタントのメガチャーチを訪問し観察してきた。これらの教育者たちの幾人かは自分の教会に力強い成長を経験させ、アドベンチストではない人々をもっと引きつけ、青年たちが教会から去らないようにするという願いを持って、これらのメガチャーチから礼拝形式を習おうとした。私たちの教会もそうしました。メガチャーチ、ウイロークリックチャーチというアメリカのメガチャーチから成長プログラムを取り入れて出版して教会に配布したこともありました。多くのアドベンチスト教会におけるこれらの激烈な変化は、特に長老たちからの抵抗を受けた。しかし、長老たちの権限の低下のため、彼らが反対しているにもかかわらず、 意外と簡単にこうした変化は導入された。ここでこの物の決め方なんですが、本当は多数決で決めてはいけません。多数決じゃなくて話し合って、そして何が正しいか、何が神の言葉に調和しているか話し合って決めることなんですね。もし多数決で決めるようになったら、将来土曜日に礼拝すべきかどうか、これも多数決で世界総会で決議されるかもしれませんね。理事の中にたくさんの長老たちがいる大きな教会を除いて、ほとんどの教会では長老は理事の中で少数派だ。一人の長老の一票はインターネットコーディネーターや宗教自由庁の一票と同等の影響力である。もし牧師が教会で確実な変化を遂げたいと望み、理事のほとんどのメンバーからの協力を得ているなら、安守を受けた長老はこの変化を食い止めることは決してできない。今日、長老には権限が欠けているので、彼らの役目は単なる忠告者のようなもので、指導者ではない。ここで覚えていただきたいのは、この牧師は教区から任命されて教区に仕えるものです。だから教区が進めることをこの牧師は教会に普及させる権限があるわけですね。そして長老は教会の代表でありながらただのアドバイザーです。重要な決定に影響力をそんなに持たないわけですね。で、これはリーダーシップの新約聖書モデルとかけ離れた状態である。こうして教育者と長老とで意見が分かれて論争や対立が起こり、教会は深く分裂したり成長に悪影響を及ぼす。こういうことが起こりうるんですね。もう一回今まで学んだことを復習したいんですが、ホワイト長老は新約聖書にあるキリスト教会の役員の種類は次の通りであると説明しました。神よりの特別な召しによる任務のものは、聖書的に言うと使徒、それから伝道者で、教会によって選ばれるものは長老、監督、牧師、そして執事で、この4つの言葉ですけども、この中で2つだけが肩書きです。もう2つは職務を表現する言葉です。つまり長老が、肩書きで、それから執事という肩書きがあります。で、あと監督とか牧師とか、こういう言葉はその職務を表す言葉です。長老は監督するものですから監督と呼ばれることがあります。あるいは牧師、羊たちに御言葉の餌をあげる羊飼いの働き、あるいは敵から羊たちを守る働き、こういうことをする働きは牧師と言います。なので長老も牧師という表現を使っても構いません。本当は。今はそうならない。そういう、今は教育者のことを牧師というようになりましたけれども、教育者も開拓中の教会では牧師です。そして長老もローカル教会においては牧師と言っていいわけです。で、このジェームス・ホワイトは、この四つ挙げた教会によって選ばれる、教会役員のことについて、このように述べました。教会だけによって任命される教会の役員は二つに絞られる。すなわち長老たちと羊たちである。教会の長老はそのすべての事務会の議長を務めるべきである。これがジェームス・ホワイトが、あるいはセブンス・デイ・アドベンチストが最初に考えていた 教会組織であったんです。そして彼は福音の秩序をできるだけ早く回復するために活発に努力しなければならない。新約聖書の神聖な秩序はキリストの教会を組織するのに十分である。もしさらに必要であったら、それは霊感によって与えられていたはずである。つまり初代教会モデルが最後の時代に必要な教会組織のモデルであると彼は考えていたんですね。そして当時のセブンスデーアドベンチスト、最初はですね、教会組織に対して不信感を持っていたんです。そういうことをしたら信仰の自由がなくなるんじゃないかと。かつて自分たちが組織から、一般プロテスタント教会から除名されたように、組織することは良くないんじゃないかと考えていたんですが、ホワイト夫人やジェームス・ホワイトは聖書研究あるいは幻によって福音の秩序が確立されなければいけないということを彼らは強調して、そして組織に到達したわけです。なので現在教会指針を持っているのは、最初セブンスデーアドベンチストが組織を持たない方がいいという偏った考えがあったから今教会指針を持っていますという言い方をするんですが、あるいは書いているんですが、そうではないです。教会の秩序は、組織は必要感を持っていたんですが、教会指針はいらないと最初の我々の指導者たちは考えていたんですね。ホワイト夫人も観覧から栄光へ上巻の93ページにこのように述べております。エルサレムの教会の組織は、真理の使者が改心者を福音に導くべき他のあらゆる場所における教会の組織モデルとなるべきであった。で、ヘブル人への手紙に13章の17節からまず見てみたいと思いますが、あなた方の指導者たちの言うことを聞き入れて従いなさい。聖書は教会の指導者たちに服従することを勧めています。だから私たちは指導者に従うんだと考える人が多くいると思いますが、しかしその10節前の7節には、ごめんなさい、神の言葉をあなた方に語った指導者たちのことをいつも思い起こしなさいと書いています。つまり神の言葉を語る指導者の言うことに従いなさいということですね。もしも指導者が神の言葉と不調和な言葉を語っているならば、あるいは命令を出すならば、それには従ってはいけないわけです。世の中の組織の構造、まあ2種類あるかと思うんですが、まあ教会の中にもそれがあると思うんですね。トップダウン構造というのがあります。上にいる上層部が活動の計画をして、そして指示あるいは命令を下の者に出して、そして下々の者がそれを実行していくと。トップダウンの構造です。もう一つはダウントップ構造というか、まず下の者たちも、まあ上の者たちもできるんですが、計画したり提案したりします。それを上に一旦上げまして、そして上が承認したならば、今度はまた下の方に指示があって、下の下々の者が実行に移します。しかし、これをするためには、教会の組織では必ず必要なことは、それぞれの人々が、一人一人が神の言葉に基づいたことを計画し提案すべきであるんですね。そして神の言葉からの指示に従って計画し提案を作っていきます。なので、下にいる者も提案をするときには、 上の者に提案するときには、それが果たして神の言葉と調和しているかどうかを吟味しながら考えていく必要があります。また上の者は、その提案が神の言葉と調和しているかどうか吟味して、それでしていると判断されたら指示を出します。そして下の者が実行していくというもの、いう関係ですね。これが先ほどのヘブルの13の7節と17節を実現できる構造であるんです。そしてダウントップ構造だといって、下の者が神の言葉を差し置いていろんなことを考えて自分なりの発想で計画していくことは非常に危険であるんですね。この組織を無視する個人行動の危険というものを考えてみたいと思います。観覧から栄光へ、上巻301ページ302ページ。使徒時代にはキリストを信じると主張しながら、なおキリストの使者たちを尊敬しないという心得違いの人々がいた。彼らは自分たちは人間の教師に従うのではなく、福音の働き人を助けを受けずに、直接キリストから教えを受けるのだと主張した。彼らは気ままで教会の声に従おうとしなかった。そのような人々は欺瞞に陥るという重大な危険にさらされていた。神は多くの人々の知恵が寄せ合わされて、霊感の意図が果たされるよう、神の任命された助け手として、様々な才能を持った人々を教会に置かれた。自分自身の強い個性に従って行動し、神の御業に長い経験を持つ他の人々と首輝きを共にすることを拒む人々は、自信から盲目となり、誤りと真理を見分けることができなくなるであろう。そのような人々が教会の指導者として選ばれるのは安全ではない。彼らは兄弟たちの判断を顧みず、自分自身の判断や計画に従おうとするからである。自分自身、一歩ごとに助言を必要としていながら、キリストの謙遜さを学ぼうともせず、自分の力で人々の世話を焼こうとする者たちを通して働くことは、サタンにとって容易なことである。印象だけでは、義務に対する安全な手引きにはならない。敵はしばしば、人々に彼らを導いているのは神だと信じさせようとするが、実際には彼らは人間の衝動に従っているに過ぎないのである。しかしもし我々がよく注意し、そして兄弟たちと相談するなら、我々は主の御心が理解できるようになる。へりくだる者を講義に導き、へりくだる者にその道を教えられるという御約束があるからである。で、逆にこの人間の権威にばかり頼ってしまう、そういう危険もあります。両極端あるんですね。各時代の希望上巻159ページ161ページ。もしナタナエルがラビの指導を信頼していたら、彼は決してイエスを見出さなかったであろう。彼は自分で見、自分で判断して弟子となった。今日偏見にとらわれて恵みから遠ざかっている多くの人々の場合も同じである。もし彼らが来て見さえしたら、その結果はどんなに異なったものになるだろう。人間の権威による指導に頼っている限り、誰も救いの知識である真理に到達することができない。ナタナエルのように、我々は神の御言葉を自分で研究し、聖霊の光を求めて祈る必要がある。イチジクの木の下のナタナエルをご覧になったお方は、隠れた祈りの場所にいる我々をご覧になる。光の国の天使たちは へりくだって天の導きを求める者の近くにいる。我々もこのように神の御言葉を自分で研究して、そして聖霊の光を求めて祈る必要があります。そして教会として行動を取るという習慣をつけたいものです。で、サタンはこの教会組織の構造で今の現状に持っていって、そして何をするか、結局こういうことをするんですね。大総統、各時代の大総統下巻360ページ。非常に重大であるために、中空を飛ぶ聖天使たちによって述べ伝えられたと表現されているほど、重要な警告、つまり三天使の使命ですね。三天使の使命を、神が人々にお送りになるとき、神は理性を持つすべてのものが、このメッセージに耳を傾けるように求めておられる。獣とその像と拝むことに対して、宣告されている恐るべき裁きについて知るとき、誰でも皆、獣の因とは何か、それを受けないようにするにはどうすればよいか、ということを学ぶために、熱心に予言を研究するようになるはずである。しかし、大部分の人々は、真理を聞くことから耳をそらし、作り話へと向かってしまう。使徒パウロは、終末の時代を予見して、人々が健全な教えに耐えられなくなると言明した。その時がちょうど到来している。今まさにこの時代であるんです。三天使の使命を聞くに耐えないセブンスデイアドベンチスト教会員がたくさんいるんですね。そしてその目標を失って、ローマ法の旗の下にいる様々な団体や、いろいろな行動に熱心に取り組もうとしている現状であるんです。教会として SDGs を進めていこうとか、そういう状態が今来ているんですね。多くの人々は聖書の真理を好まない。なぜなら、真理は罪深い世を愛する心の欲望を妨げるからである。そしてサタンは彼らの好む偽りを提供するのである。真理に対する愛を受け入れなかった報いがこの結果であるんですね。続けて、しかし神はこの地上に聖書、そしてただ聖書だけをすべての教理の基準、そしてすべての改革の基礎として保持する一つの民をお持ちになるであろう。現在のセブンスデイアドベンチスト世界教会はこの民でしょうか。ここには一つの民と書いてますが、聖書だけをすべての教理の基準、すべての改革の基礎として保持する教会でしょうか。神の教会は一つしかないと書かれています。学識者の意見、科学の推論、教会会議の定めた信条や決議、これらは教会の数が多くてその主張も違うように、おびただしい数に上って内容も千差万別である。大衆の声、これらのうち一つであれ全部であれ、それをもって信仰上の事柄に関する賛否の根拠とみなしてはならない。どんな教理や戒めでも、それを受け入れる前に主はこう言われるという明白な事実をその裏付けとして 要求すべきである。トップダウンの組織構造は、トップが神の言葉につながっているならば非常に効果的に働けます。遺伝子組み換えの畑と同じです。効率よくたくさんのものを作り出すことができると思います。ところが、この遺伝子組み換えで作られた植物の DNA に対して侵入できる何か病気が発生した場合に、みんな同じ DNA 持ってますから、パッと広がるんですね。そして全体を滅亡させてしまうんです。もしサタンの影響がこの組織の、巨大な組織のトップに入って影響を及ぼすならば、その影響はさっと世界中に広がるんですね。トップダウンの構造のデメリットです。続けて各時代の大総統月刊361ページ読みます。サタンはいつも神の代わりに人間に注意を向けさせようと努力している。彼は人々が自分で聖書を探って自分の義務を学ばないで監督や牧師や神学者を案内者とするように導く。そうするときにサタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって大衆を意のままに感化することができるのである。私たちの教会はこのようになってはいけません。一人一人が神の御言葉に基づいて自分で考えて行動できるように、そして一致して神の言葉に、真理にあって一致して神の御心をなす組織にならなければいけません。これで終わりたいと思います。次回は最後になると思いますが、もし私たちの教会で初代教会モデルを回復したならば、そのためのチャレンジとそのメリット、これについて考えていきたいと思います。天にいらっしゃいます神様、女の残りの民であるセブンスデーアドベンチストを神様が今日まで導いてくださっていることを心から感謝いたします。そして初代教会が持っていた純粋な教理をローマカトリック教会によって一つ一つ失ってしまったものも一つ一つ回復させてくださり、最後の教会がすべてを回復していますことを心から感謝いたします。どうぞもう一度セブンスデーアドベンチストのパイオニアたちの、神様の導きによって作り上げましたその組織構造をもう一度私たちが思い起こして、その神様の御心を達成できる、神様の腕として働ける純粋な教会をもう一度作っていただくようにお願いいたします。私たちの心が聖霊によって変えられ、そして御言葉と調和した考え方、行動を取ることができるように助け導いてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。